聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、エペソ人への手紙2章4節から7節、新約聖書385ページです。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、染め木の中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでした。聖書の言葉は以上であります。またこのエペソ人への手紙2章の学びに戻っていきたいと思います。2章の冒頭ですね、1節から3節のところでは、救われる以前の私たちの姿、状態ということが描かれておりました。救われる以前の私たちは罪と背きの中に死んでいた。この世の流れに従い、罪が何であるかということもよく知らずに歩んでいた。この世の霊に従って歩んでいる、そういう状態でありました。また罪の中に死んでいたのは異邦人だけでなく、ユダヤ人も同じであります。ユダヤ人も自分たちの欲望のままに生き、神の怒りを受けるべき、そういう存在でありました。実際私たち自身も本当に神様のことを知るまで、救われるまで、そして救われたということがどういうことなのか、その意味が本当に分かってくるまでは、なかなか、ね、この神様に対する罪ということがよく分からなかったのではないでしょうか。そしてそれゆえに罪と戦うということも十分にできず、罪が何であるかに気がつかず、まさにこの世の流れに従って歩んでいた、そういうものであったのではないかと思います。で、今回の箇所はまさにその続くところですけれども、私たち罪の中に死んでいた、それで終わらないんですね。4節からが本当に大切なところであります。しかしと始まっています。しかし憐れみ豊かな神はこう続いているわけですね。本当にこれこそ福音そのもの、福音の中心的なメッセージと言えることだと思います。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。私たちは背きと罪の中に死んでいたが、しかし憐れみ豊かな神は私たちをキリストと共に生かしてくださったとあります。パウロはここで、神がキリストを死者の中からよみがえらせてくださったのとまさしく同じように、罪の中に死んでいた私たちを神が生かしてくださった、神がよみがえらせてくださったと言っています。で、こういう言葉で私たちが救われているということ、私たちに与えられている救いを、こういうふうに語り説明しております。ですから、この私たちに与えられている救い、そして私たちが救われているということを理解していくためには、本当にここに語られていることをしっかり聞いていく、理解していくことが必要になります。で、これは大きく分けて2つの部分ですね。しかも、コインの裏と表のように密接に結びついている2つのことを理解する必要があります。1つ目は、私たちは 罪の中に死んでいたということです。でこれはですね、先ほど前回学んだこととして確認したことですね。1節から10、1節から3節ですでに語られていることです。罪の中に死んでいたということは、罪の中で罪に対して無抵抗、無力であり、戦ったりすることができない、そういう状態であった。救われる以前の私たちは罪が何であるかということも分からずに、神から離れ神に背いていた、そしてですね、神に背いているということに気がつくことさえできなかった、そういう状態ですね。まさに罪の中に死んでいる、そういう状態であります。でこのことを、よく理解してこそと言いますか、このことが分かってこそ今日の4節の意味がよく分かってくると思います。私たちは罪の中に死んでいて、罪に対して抵抗することができない、何もできない、そういう状態であった。私たちにはどうすることもできなかったわけですね。まさに死んだ状態である。つまり私たちには自分自身の救いについて何もすることがない、私たちの努力や手柄では決してないということです。私たちが何かしたから救われたということでは決してないということですね。それがこのしかし神はというこの4節の始まりですね。私たちが無力で死んでいたからこそ、しかし神はと続いているわけです。でこれがちょうど2つ目のことにつながっていくわけですけれども、コインのちょうど裏と表になるわけですが、この私たちの救いというのは完全に神様によることであるということができます。神様が実現してくださったこと、私たちのものではないということの言い換えでもありますが、私たちが何かしたから救われたというのではない、完全に神様がしてくださったこと、死んで無力な状態であった私たちに神が働きかけてくださって、私たちを生かし蘇らせてくださったということです。私たちの罪の深さ、いかに私たちが罪に対して無力であり無感覚であったのか、これを知るということと、私たちの救いが完全に神の御業であったということを知ることは、ほとんど同じことなんですね。密接に結びついていることです。罪に対して全く無力であった、このことを納得していなければ、当然ですね、ここで語っているパウロが語っていること、しかし憐れみ豊かな神はと語っていることを理解できない、納得できないと思います。私たちが罪の中に本当に死んでいた、全く罪に対して無感覚であり無力であった、これを本当に理解してこそ4節から語られていること、しかし憐れみ豊かな神は私たちをキリストと共に生かしてくださった、そのことを理解していくことができないと思います。いや、罪に対して全く無力であったことを知っていくことによって、この4節をよりよく理解していくことができます。私たちの救いは私たち自身の力とか努力によるものではなく、神ご自身の一方的な御業、憐れみ、愛によることです。しかもパウロはここでこの憐れみ豊かな神の、さらに私たちに対する大きな愛のゆえだと語っています。憐れみ豊かな神が私たちを愛してくださった、 その大きな愛のゆえに私たちはキリストと共に生かされているというのです。神がある意味豊かなお方であるということ、そして本当に大きな愛で私たちを愛してくださっているということを私たちは知っているでしょうか。受け止めているでしょうか。納得できているでしょうか。いや、あるいはどのようにしてこの神の豊かな憐れみと大きな愛を知ることができるのでしょうか。実はですね、私自身こう神様の愛がよくわからない、そう思うことがありました。いや、書かれている、聖書にそのように書かれていることはわかるわけですけれども、あまり実感がないといいますか、ピンとこない、そういうこともありました。このことは本当に私たちの心の目が開かれていかないとわからないことであると思います。まあ、それでもどのようにしてこの神様の豊かな憐れみと愛を知ることができるのか、私自身が経験したことでもありますし、考えていることを少しお分かちしたいと思います。神様がどのようなお方であるのかということは、何よりもですね、この聖書にはっきりと表されています。御言葉を通して私たちは神様を知ることができます。そして旧約聖書から新約聖書に至るまで、聖書は一貫して神の憐れみと愛について語っている、そういうふうに言うことができます。特に旧約聖書の中で神様は人に対してどう関わってこられたでしょうか。アブラハム、イサク、ヤコブ、あるいはダビデなど、旧約聖書の人々に対して、あるいはイスラエルの民に対して主がどう関わってこられたのか、それを見ていきますときに、そこにはっきりと神様の豊かな憐れみ、愛を私たち見ることができるのではないでしょうか。嘘をついたり罪を犯したり、神様に対して背き不信仰に陥る、それも一度や二度ではない、何度もですね。アブラハムもイサクもヤコブもダビデもイスラエルの民も何度も不信仰に陥り罪を犯してくる。しかし憐れみ豊かな神が何度も許し救い導いてこられたのではないでしょうか。そういう神様の豊かな愛や憐れみを私たち聖書を通して何度も確認することができる、知ることができます。そしてこの神様の愛や憐れみというのは、あまりにも大きすぎるといいますか、あまりにも豊かなものでありますので、私たちの目には、私たちの考えには、あまりにも愚か、あるいは理不尽とさえ思えることがあるのではないでしょうか。特にですね、新約聖書イエス様の例え話の中でそういったことが表されていると思います。私たちの目には愚かと思えるほどの神様の愛や憐れみが描かれています。特に有名なものとしては、放蕩息子の例えではないでしょうか。詳しく振り返ることはいたしませんが、例え話の中で弟の方が財産を湯水のように使い果たし、本当に食べるのにも困ってしまう。そして帰ってきた息子をなんと父親はためらうことなく受け入れ、いや喜ぶわけですね。叱るどころではない、ただ生きて帰ってきたことを本当に喜ぶ、そして祝宴を開くほどでありました。そしてこの父親の愛憐れみを見て兄が妬むほど、妬んで怒るほどであった、そのことがこの例え話では示されていると思います。ですからここに本当に神様の大きな愛憐れみ、 そして妬みを引き起こす、妬みと怒りを引き起こすほどの愛、あるいは愚か、理不尽と思えるような愛がここに示されていると言えるのではないでしょうか。で、このように聖書は一貫して神様の豊かな愛、憐れみを示しています。一方、私たちはこの示されている愛と憐れみがあまりにも大きくて、なかなか理解できない、受け止められない、そういうことがあるのではないでしょうか。聖書を通して繰り返し教えられ示されていく、そういう中で、徐々にといいますか、ようやく神様の愛や憐れみ、それが分かってくる、そういうことがあると思います。本当に愛を持って、憐れみを持って私たち人間に関わってくださる、そういう神様であるということが分かってくるわけですね。で、このことが本当に分かってくるときに、アブラハム、イサク、ヤコブ、ダビデ、あるいはイスラエルのためにそのような大きな愛と憐れみを持って関わってくださった神が今も生きておられ、私にも関わってくださるのだ、そのことがさらに分かってくるのではないでしょうか。そのことに本当に目が開かれていくときに、神様の愛、憐れみ、それが自分に、私に向けられているものなのだということも受け止めていく、そこに心の目が開かれていくのではないでしょうか。本当にそのことを祈り求め願っていきたいと思いますし、この豊かな神様の愛と憐れみを分かち合っていきたいとも思います。その上で6節さらに目を向けていきたいと思いますが、6節こうあります。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。で、ここでさらにパウロは救われた私たちに与えられている祝福、私たちがどういう立場に置かれているのか、それをここで語っています。共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。このような言い方、表現で私たちに与えられている祝福、特権が明らかにされています。これは私たちが救われているということの霊的な現実を、こういう言葉で言い表しているということができます。ですから、これは実際にですね、今天に座っているという意味ではなくて、霊的な現実をこういう言葉で描いているということです。死者の中からよみがえられたイエス・キリストは天上において神の右の座につき、すべての支配、権威、権力を持っておられる。天上においてキリストと共に座っているということは、私たちもまたキリストと共に神の右の座につき、すべての支配、権威、権力が与えられているという意味です。ですから、私たちにキリストと同じ特権が、立場が与えられているということをこの言葉は言おうとしています。しかし、このことはなかなか私たちが理解しがたい、実感を持ちにくいことではないかと思います。今この世界は誰が支配しているように見えるでしょうか。地上の富や権力を持つ者たちが支配しているように見えるわけですね。巨大な武力や富を備えた大きな国家こそが、いや、その国家の主権者が、権力者が地上を支配しているように見えてしまう。結局は力と富を持つ者が全てを支配している、そういうふうに思えてしまうわけですね。しかし、聖書は全く違う現実を語っています。よみがえられた、そして父の右の座についておられるイエス・キリストこそ全ての支配者、権力者、 権威者であると語っています。そしてキリストと共に生かされている私たち教会こそがキリストにあって神の御心を地上で行うもの、キリストと共に神の右の座についているものなのだとパウロはここで語っています。でこれはまさに霊的な現実、私たちが救われたということは一体どういうことなのかを教えているものです。でこのことを私たち常に教えられる、思い起こさせられる必要があると思います。心の目を開いていただいて、私たちが救われているということはキリストと共に生かされているということは、キリストと共に天において神の右の座についている、すべての支配権威権力をキリストと共に委ねられているということですね。これを受け止めていく必要があります。私たちが権威や権力について地上の考え方をしている限りは、結局は大きな力を持つ者、富を持つ者が全てだと思ってしまうのではないでしょうか。しかし聖書を通して教えられていくとき、キリストを通して神の御心が確かに実現していく、終末に向けて神のご計画が実際に実現していく、そのことを本当に教えられ、そこに目が開かれていくとき、この世とは全く違う権力に対する考え方、見方が与えられていく、そこに目が開かれていくのではないでしょうか。改めて私たちにどういう立場が与えられているのか、キリストと共に特別な支配、権威、権力が与えられている、そしてキリストにあって神の御心を地上で行うものと私たちがされているということを改めて受け止めていく、覚えていく必要があるのではないでしょうか。そして最後に7節ですね。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでしたとあります。でこの今日の箇所の最後7節は私たちの救いの目的を明らかにしています。私たちが救われたということ、ここには神様の壮大な目的がある、ご計画がありました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためという、そういう目的です。でこれは私たちの救いを通して、私たちが救われたということを通して、なんと神がどのようなお方であるのか、神の恵みと憐れみが示されようとしているということです。これは本当に驚くべきこと、恐るべきことではないでしょうか。私たちの救いを通して神様の在り方が、神様が一体どういうお方であるのか、それが表されると言っているわけです。しかも来たるべき世々にとあります。でこの来たるべき世々とは、まあ、これから後の、まあ、世界といいますか、後の時代、そういうふうにも言い換えることができますが、でもそれ以上にもっと永遠の先まで意図されている、そういう言葉であります。私たちの選びと救いによって神の恵みが永遠の将来にわたるまで示されると言っています。これ本当に大きな壮大な目的ではないでしょうか。私たちは自分たちの救いについて自分に関わる視点で考えがちではないでしょうか。自分のことに終始してしまいやすいと思います。救われて私がどうなるのか、私が どうなるのか、どう変わっていくのか、どうなったのか、そういう私のことばかりに目が向きやすいと思います。しかしこの箇所でパウロは後の時代、さらには永遠の先に至る神様のご計画に私たちの目を向けさせようとしています。これは本当に大きなことであります。パウロは別の箇所で、テモテですね、第一テモテの1章16節で、私たちの救いがどう他の人に関わるのか、そのことを語っております。第一テモテ1章16節、新約聖書418ページですが、第一テモテ1章16節、しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。第一テモテ1章16節ですね。パウロは自分が憐れみを受けたということ、自分が救われたということは、キリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、そして私をご自分キリストを信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にする、先立つ霊とするためであったと、そういうふうに語っております。パウロが憐れみを受け救われたということは、他の人たちも神の憐れみによって、神の寛容によって救われるということ、それを示している。パウロの救いが神の憐れみを示し、さらに他の人々の救いにつながる、まあ、そういうふうに語っているわけですね。でエペソの方戻りますが、エペソの4章7節は、先ほど見た第一テモテよりもですね、さらに大きなことを語っているわけです。第一テモテの方はパウロの救いが後の人々の救いに続くと、さらに他の人々の救いにもつながると言っているわけですが、エペソの4章7節はもっと大きなことを言っているわけですね。単に続く人々、後の時代の人々に神の恵みを示すだけではなくて、来たるべき世々、永遠の先にわたって神の限りない豊かな恵みが示されると言っています。もちろんですね、第一テモテで言われているような続く人々、他の人々の救いにつながるということも含まれているわけですが、もっと大きなことを言っているわけですね。神がどのようなお方であるのか、神様のご性質とそれによるご栄光を永遠の先にわたって示すために、なんと私たちの救いが、私たちが用いられると言っているわけです。それ本当に大きなスケールの大きなことを語っております。パウロはこのように私たちの救いについて、私たちが救われているということが一体どういう意味を持っているのか、私たちの救いに神の豊かな憐れみと恵み、大きな愛が示されているということを本当に丁寧に語ってきました。まず本当に共にこの真理に私たち目を開いていただき、神様の大きな憐れみと恵み、愛、それをしっかりと受け止めるものでありたいと思います。そしてこの大きな憐れみと恵み、愛ゆえに神を褒めたたえるものでありたいと思います。そしてこのような私たちの救いを通して神様のご栄光が表され、さらに同じように救われる方が起こされていくことも願い求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。愛と憐れみ、恵みに富んでおられる私たちの父なる神様、今日もパウロの言葉を通して、本当に私たちの 私たちが救われたということに、神様の本当に豊かな憐れみ、愛、恵みが示されているということ、私たちの救いが神様の大きなご計画の中で行われているということを知ることができました。本当にありがとうございます。このことをしっかりと受け止め、深く知っていくことができますように。そして神様、あなたご自身の本当に大きな、計り知れないほどの憐れみ、恵み、愛、それゆえにあなたを褒めたたえるものとなることができますように。そのようなあなたご自身を私たちの救いを通してさらに知る方が起こされていくこと、願い求めていくことができますように、どうか導いてください。御言葉を感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。